こんにちは、まみです。今日が5月21日の木曜日なんですけれども、まあ、先週の沖縄旅行からね、もう1週間も経ってしまったんだなと思いましてね、早いですね。もう本当にね、先週の沖縄が楽しすぎたものですから、なんか本当ね、このピンプリのブログにも書きましたけれども、夢から覚めちゃった、そんなようなね感じでね、かなりね寂しいなっていう感じなんですけれどもね。はい。で、昨日今日と私久々に連休だったんですよ。でもね、私毎月24日が給料日なので、まあ今かなりギリギリというかカツカツの時期でしてね、せっかくの連休があったんですけれども、とりあえずお金もないしっていう感じでね、ずっと家に引きこもってね、何もせずにぼーっとしてた感じですけれどもね、まあまあ久々の連休というか、久々にゆっくりできたからいいんじゃないかなと思っておりますけれどもね。はい。で、ここでいきなりなんですが、ちょっとお知らせがございます。私がこのピンプリをね、学びやスタジオ過去借りということでね、一人でそうですね30回以上やってきたわけなんですけれども、本家のね学びやスタジオさんが、今月の8日だったかな、今月の頭に復活いたしました。で、新しい番組がスタートしたんですけれども、みかんジャヤという番組でして、パーソナリティがみかんさんという女性の方がやってらっしゃる番組なんですが、まあね、とても声の可愛らしい方でね、なんか初々しい感じがして、私とはえらい違いだなっていう感じなんですけれども、同じように名古屋から発信していくという感じでね、やってる番組でございます。で、私もね、一応学びやスタジオ出身ということで、スタジオが復活したので、ここのピンプリのね、私の番組をどうしようかっていう話をね、社長のシンさんとしてたんですけれども、まあ、とりあえずこのシンサネットさんでやってるポッドキャストはそのまま続けた方がいいんじゃないかということで、続けさせてもらうことになりました。で、そうですね、学びやスタジオというサイトは復活したんですが、収録はまだスタジオで収録できるという状況ではないのでね、私は。なので、とりあえず私が撮って、で、学びやスタジオの方でアップするという話になりましたので、この私が一人でやってるこのピンプリの学びやスタジオ過去借りの方と同じ内容をちょっと学びやスタジオ本家の方でも流させていただくということになりましたので、まあ、私のピンプリだけじゃなくて、みかんジャヤの方も一緒に聞いていただいてね、一緒にそうですね、学びやスタジオを盛り上げていただけたらいいなと思いますのでね、どうぞそちらもよろしくお願いします。ということで、今週も始めていきたいと思います。インターネットラジオ第38回ピンクプリンセス、略してピンプリ、本日もここ学びやスタジオ過去借りよりお送りしております。はい、ということでね、今回の分からだと思うんですが、こっちのね、ピンプリと、本家の方の学びやスタジオと両方聞けるようになると思いますのでね、どうぞよろしくお願いします。はい。さっきね、ちょっと話した沖縄ね、の話なんですけれども、まあまあ先週はですね、沖縄でこういうとこ行ってこういう体験してきましたよっていう話をしたんですけれどもね、まあね、とりあえず先週だけじゃ話足りないということでね、今週はね、まあ、体験じゃなくって沖縄グルメのことを話そうかなと思いましてね、まあ沖縄うるさいなと思う人もいるかもしれませんが、まあ、とりあえず私の興奮もまだ冷めてないのでね、今のうちに喋っておきたいなということでですね、とりあえず沖縄料理ね、何食べても美味しかったですね。沖縄に行くまではあんまり、なんだろう、これが美味しいんだろうなっていうのはそこまで想像してなかったんですけれども、全然そんなことなかったですね。2日目の夜に、国際通りの居酒屋に行ってきたんですね。よく沖縄に遊びに行く方のここが美味しいんだよっていうおすすめのお店を教えていただいたので、そこに行ってきたんですけれどもね、本当ね、何食べても美味しかったんですよ。で、 特にね、私がね美味しいなと思ったのが島らっきょう。普通のこっちで見るような丸いらっきょうじゃなくて、もっと細長くって白い部分がで上にニューンってネギみたいなのが伸びてる長い状態で食べるんですけれども、それが塩漬けにしてあって、でさらにそれに鰹節と、醤油をちょっとかけていただくんですけれどね、まあ、この塩加減がね絶妙でね、すっごい美味しくって、そうですね、まあ長ネギに近いような味なのかな、長ネギっぽい感じなんですけれども、ほんとそれが美味しくてね、最初とりあえず、6人で行って1人前ずついろんなものを頼んだんですね。で島らっきょうがこれはうまいということでね、その後確か2つぐらい追加注文いたしましてね、みんなでバリバリバリバリ食べてましたね。あとはやっぱりゴーヤーは本当に美味しかったですね。チャンプルがめっちゃ美味しかったです。でチャンプルといえば、チャンプルで確か炒めるって意味らしいんですけれども、あとねそうめんチャンプルも美味しかったんですよ。私食べたの何だったっけな、生ら節チャンプル、そうめんチャンプルってやつで、カツオの燻製が入ったそうめんチャンプルだったんですけど、それもねまあ美味しくてね、がっつりいただきましたね。であとは海ぶどうとか、ヘチマの炒めたやつとか食べましたね。ヘチマなんて私ね、体を洗う、ゴシゴシするスポンジみたいなやつしか想像できなかったんですけど、ね、食べるものなんですね。そこの居酒屋のおばちゃんが、あんたたちちょっとヘチマとか食べたことあるみたいなことをね、言ってきてくれて、あー食べたことないです、食べてみたいですっていうので出してもらったんですけど、そんなに大きくなかったんですよ。25センチぐらいのちっちゃめの細いヘチマ、まだ、グリーンのヘチマ でそれを炒めてくれたんですけど、なんだろうな、まあ冬瓜みたいな感じですかね、ウリっぽい感じの食感で、でまあ味付けはどんなだったかな酔っ払っててちょっと忘れたんだけど、でもとにかく美味しかった。なんとも言えない食感でしたけれどもね、まあ、ウリ系のものは私冬瓜とか、まあ、キュウリとかも普通に好きなので、あれも美味しかったですね。あとはそうですね、その居酒屋だけじゃなくって、1日目に行ったお店とか、ちょっとしたなんていうんですかね、料理の定食、ホテルの朝ごはんとかでもだいたいね紅芋が出てきましたね。お菓子ではよく見るんですよね、紅芋タルトとか、あれめっちゃ私お気に入りですごい大好きなんですけれども、まあ、料理の方でも普通に使われる感じで、料理にするとあんまりかなっていうのがありましたね。そんなに甘くもなくっていう感じで、これなら普通のさつまいもかなっていう感じですね。だから紅芋食べるなら私はお菓子派かなと思うんですけどね。あとはミミガーが意外に美味しかったのがちょっとびっくりしましたね。あんまり豚の耳じゃないですか、響きがそんなに私の中では良くなかったのでどうかなと思ってたんですけど、ごまあえとか白あえみたいな感じで出てきて、意外にね歯ごたえもいい感じでいい感じでおかしいですけど美味しかったですね、味付けも。で、あとね、マンザモ、2日目のマンザモ行った時にですね、いろんな売店が並んでたんですけれども、その中でね、サーターアンダギー、サーターアンダギー、どっちか忘れちゃいましたが、普通にまあ売ってたんですけど、揚げたてを食べさせていただきましてね、それがめっちゃ美味しかったですね。で、そこの売店のおじちゃんが、このサーターアンダギーは揚げた時に、身がパックリ開いてないと失敗なんだよって教えてくれて、それがパカってひびが入ってるみたいな感じになってるんですけど、まん丸のところにひびが入ってるのが美味しい証拠なんだよって教えてくれて、でちゃんとパカッと割れたやつをくださいましてね、めっちゃ美味しかったですね。で、そうそうそう、今日ねちょっとね中国人の知り合いの子に聞いたんですけど、サーターアンダギーって中国でも同じようにお菓子であるらしいんですよ。で、それがね中国語だと開口笑っていうらしいんですよ。 開く口に笑うって書いて開口笑って読むんですけど、そのパカって割れたところがあの人の笑う感口元に似てるからっていうので開口笑って名前らしくって、中国にも昔ながらのお菓子としてあるらしく、あ面白いなと思いまして、あまあそんだけなんですけど、はい、そんなサーターアンダーキーのお話でした。はい、とにかくね、うん、沖縄のグルメはね3日間食べ続けたんだけど全然飽きることなかったですね。あ、そうそう、あとソーキそばも最後の日に食べたんですけど、それもねすごく美味しくて、しかもねお値段が350円っていうね超激安で、もしねうちの近くにあったら私ね絶対通うだろうなっていう感じだったんですけどね、うん、本当どれを食べても本当美味しくて全然飽きなかったので、まだまだ食べれるなっていう感じでしたね。なのでねまたいつかねプライベートで行けたらね、また沖縄グルメをねいっぱい、まだ食べてないものもたくさんあると思うんで食べたいなと思いますけれどもね、次行けるのはいつ頃かな。ちょっとお金を貯めてね、今度はスノーケルだけじゃなくてねダイビングとかもやってみたいんでね、もうほんとね青の洞窟は本当にね本当に良かったんですね。あんなに綺麗な景色はね私生まれて初めて見たのでね、もう一回ぐらいあそこは行きたいなと思いますのでね、またいつか行けたらいいなと思っております。その時までねこのピンプリを続けてたらまたねその感想でも喋りたいなと思いますけれどもね。はい、話は変わりますけれども、またちょっとね音楽の話でもしようかなと思いまして、アランチェのねスタジオ練習がね、今週の火曜日にあったんですよ。1ヶ月ぶりくらいかな、結構かなり久々でして、で、6人全員揃ったのもね3月31日のライブ以来でしてね、ものすごい久しぶりだったんですね。ライブが終わってからこの前の練習まではメンバー全員が揃わなくって4人だけとか5人だけとか、まあ、どっかで誰かがいないっていう状態だったので、今週の火曜日の練習はね全員揃ってね、なんだか新鮮な感じでねすごくね、あやっぱ6人いるといいなって思いましたね。で、まあ、いつもの3時間のスタジオ練習で久々ということだったんで、とりあえず、この前のライブのセットリスト順にダーッと流してって復習っていう感じでやって、でそれから、新曲の練習と、あと今、私が作詞中の曲があるんですね。まあ前アランチェの曲で使ってた曲なんですけれども、それをもう完全にアレンジを変えて全く違うものにしようということで、で作詞が私担当になったわけですよ。でね、とりあえずその作詞がねちょっと悩み中でして、どんな感じにしようかなっていうのが、とりあえずテーマ的なものはあるんでそれに沿って書いていこうとは思うんで、まあ、今ちょっとずつキーワードを並べてる感じではあるんですけどね、なかなかね難しいですね。前のもともとの曲の、まあ、歌詞のイメージが定着してるっていうのもあるんですけどね、まあまあそうですね、アレンジが全くガラッと変わってしまうので、そうなれば少しはイメージも変わって、そうですね、イメージしやすくなるんですかね。とりあえず今のところはまだ全然書けてない状況なんですけどね、また来週も練習があるんでね、それまでにね少しぐらいは書けてたらいいなと思いますけどね、なんかいい歌詞の考え思いつき方というか、そんなのないですかね、あったらぜひとも教えていただきたいなと思いますけれどもね。はい、またハランチェの情報もね、話していきたいなと思っております。はい、そろそろ15分経とうとしておりますのでメールいきましょうか。今週のメールテーマがですね、変わった体験ということでね、いつメールいただいておりますのでね読ませていただきますね。また来ましたよ、アメリカ在住ボブ バファートさんです。アメリカから来ました今回は、こんにちはマミさん、こんにちは。今回のテーマの変わった体験ですが、僕は去年友人と滋賀にある手作りソーセージ教室を体験しました。その施設は自分で作ったソーセージを野外のデッキで食べられ、それ以外にも世界のソーセージやハムが置かれていて大変満足したんですが、当然なのか偶然なのかその日のお客さんは30人ほどで、そのうち男性は僕と友人、あとカップルで来ていた人の3人だけで、初めは分からなかったのですが、周りの女の子がやたらと僕たち2人を見て笑ってるので分かったのです。エプロンを着ておじさん2人がはしゃいで笑ってる姿は滑稽だったに違いありません。それでも楽しい体験ができましたということで、ボブさんでいいのかな。ありがとうございます。アメリカ在住なんだけど滋賀に遊びに来たということで。ソーセージ体験いいですね。私まだやったことないんですけど、ちょっと興味ありますね。ちゃんと腸詰めをするんですかね。テレビでしか見たことないんでどんなのかなと思うんですけど、まあ作れてそれが食べられるのがいいですね。そうですね、おじさん2人がエプロンっていうのはとっても可愛らしいなと思うんですけれども、まあ微笑ましいからみんなちょっとそんな感じで見てたんじゃないかなと思いますけれどもね。その作ったソーセージは後で食べれるっていうのがいいですね。あとハムとかも食べれるの、なんか作ることよりもちょっと食べることに興味がありますね私は。この辺だと確か三重県だったかな、もくもくファームってところがあるんですけど、そこでもね同じような体験ができるんですよ。なのでね、いつかね私もそこ行きたいなと思うんですけれども、そうそう、もくもくファームで思い出したんですけど、ちょっとねごめんなさい話がずれますけど、栄にねラシックっていう、三越のなんていうんですかね、専門店が、ちょっとおしゃれな専門店が並んだビルがあるんですけど、そこのね、飲食店街、何階だったかな、5階とかでしたっけ、ちょっと忘れましたけれども、そこにねそのもくもくファームの系列のバイキングのお店があるんですよ。そこがねめちゃめちゃ美味しいです。野菜が豊富にあって、でその手作りのソーセージとかもバーって置いてあるんですね。あとはそうですね、そこの牧場、もくもくファームのジェラートが置いてあったりとかで、とにかく種類も豊富で、で野菜が美味しくて、そうそう、サラダもいっぱいたくさんあるんですよ。あとは、ジュースとか、とにかくその自然食品たくさん食べれる場所でして、私はすごくそこが気に入ってて、もう 2,3 回食べに行ってるんですけどね。まあとにかく美味しいということで、ラシックに行かれた方はぜひ行っていただきたいなと思いますけれどもね。なんでこんな話になったんですかね。ごめんなさい話逸れちゃいましたけれども、ボブさんありがとうございました。で次回のね、メールテーマなんですけれども、しようかなと思ってたんですが、なかなかねいいメールテーマが思いつかず、ちょっとミクシーのねミクシーニュースの力を借りまして、こんなのがあったんですよね。あなたが欲しいドラえもんの秘密道具は何ですかっていうのがあって、でね、このランキングを見たら、まあ、1位はタケコプターって結構普通なんですけど、あとね2位から6位がね私全部知らないんですよね。2位がね呪いのカメラで、3位がジーンマイク、4位がペンシルミサイル、5位夢テレビ、6位夢メーカーってなってるんですけど、もうね全部わからないんですよね。でなんかねこのニュースの記事を見てると、石ころ帽子とかはね書いてあるんですけど、その辺はわかるんですけど、でもねこの呪いのカメラとかね全く知らないですね。これ全部知ってる人いるんですかね。で、私がねあのドラえもんの秘密道具で一番あったらいいなと思うのはね、どこでもドアですかね。まあ、無難なのかみんながよく思いそうな感じかもしれないですけど、それでねいろんなとこ行けるじゃないですか。どこでもドアは欲しいな。タケコプターも楽しそう なんですけど、ちょっと首が痛そうかなと思いまして、私はあえてのどこでもドアですかね。なのでね、あの皆さんのね、あの欲しいドラえもんの秘密道具がね、何か教えていただきたいなと思います。あの4次元ポケットがいいなっていう答えはそれだけはなしということでね、よかったら教えてください。メールアドレス言いますね。 mami_radio@yahoo.co.jp mami_radio@yahoo.co.jp までお願いします。件名に普通オタとかメールテーマとか書いていただきまして、文章の一番最初に、お住まいとラジオネームを書いていただけると助かりますので、よろしくお願いします。このね、メアドもね、とりあえずはこのままなのかな。で、マナリアスタジオの方ともしかしたらちょっと統一するかもなので、また変わったらお知らせしますのでね、はい、よろしくお願いします。で、次回の収録日がですね、5月の27日の水曜日を予定しておりますのでね、それまでによかったらお便り送っていただけたらなと思いますのでね、最近ねメールがかなり少ないのでね、ちょっと寂しいなと思いますのでね、よかったら送ってください。はい、今回はねちょっと短めですけれども、この辺にしたいと思います。ピンクプリンセスマミでした。バイバーイ。